皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月14日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はアメリカ中間選挙を受けてです。もうすでにご存知の通りですね、アメリカの議会中間選挙で、民主党が上院下院両方を制しまして、新しい時代が始まったという感じですね。911のテロから始まりました、ブッシュのデタラメ政治もですね、11月9日に最終的に議席確定しましたんで、上院の方がですね、119で終わったと、911で始まり119で終わったと、なんか非常にですね、象徴的な形で幕が引かれたんじゃないかなと思います。もちろん今回は議会選挙でありますから、大統領はブッシュのままであと2年いきますけども、むしろアメリカのこの政治の姿を見ますとですね、議会を敵方に捉えた方がよっぽど大変なんですね。ですからこれから2年間でおそらく共和党はですね、めちゃくちゃになるんじゃないでしょうか。なんかその前から話を聞いておりましてね、その民主党の戦略を聞いておりまして、とにかくもういわゆる新保守主義者っていうんですか、ネオコンっていうんですか、ああいう連中が出てきてどうしようもないんだと。だからブッシュの後半の4年間はですね、とにかく放っておいて、もうデタラメ放題を一度させて、でもうこれでどうしようもないというところまで追い込んで、ネオコンたちがですね、もう新保守主義者が二度と立ち上がれないようにするんだという話を聞いておりましたんで、ああ、なるほど、確かにそんな風に今やってるんだなということを、今見てて感じております。で、今回のその選挙は非常にいろんな意味で特徴的でありまして、まず若い人たちのですね、投票率が非常に上がりました。メリーランド大学の人たちが調査してるんですが、18歳から30歳までの若年層の投票率がですね、前回の選挙で約 20% だったのが今回 24% になったということで、しかもこの若年層の支持する政党がやっぱ圧倒的にその民主党だったんですね。従いましてやっぱりこの若い人が投票所に行けば、その選挙が動いて、結果が動いて政治が変わるということが、よく分かったわけであります。じゃあその若い人がなんでこの、投票所に行ったのかってのは、それはご承知の通り、まずイラク戦争ですよね。自分たちが戦争に行って殺される立場になるわけですから、さあとんでもないってみんな言い出すのは当然ですよね。そんなことで、そのイラク戦争を直接のきっかけといたしまして、若い人たちがノーと言ったことが、今回の選挙で、共和党が負けた、民主党が勝った、最大の、要点だったようであります。それから今回の選挙で、下院議員にイスラム教徒の人が1人当選しておりますね。それからさまざまなマイノリティグループから推薦を受けた人たちも当選しておりまして、ですからこのアメリカの現実というのはまさにその、まだら模様といいますか、モザイク模様というんでしょうか、いろんな人たちがいる、決してワスプだけの国ではないんだということがですね、今回の選挙結果を見てもよくわかると思います。ですからなんかこのブッシュのこの今までのこのデタラメ政治というのはね、日本でもそうですけども、20世紀の旧支配勢力がですね、最後の抵抗を試みて、崩壊したんだというふうに私は見てて思いますね。その、なんていうんでしょうかね、天と戦って自滅したんじゃないでしょうかね。ですから21世紀ってのはやっぱり全然違う時代になるんでしょうね。そのことだけはやっぱりよく頭に入れといた方がいいと思います。前にもここで話したことありますけども、19世紀が20世紀に変わった時もですね、初めの10年間は基本的に何も動かなかったんですよ。10年間あまり変わりがありませんでしたから、このまま20世紀は19世紀の通り行くのかなと思っていたら、11年目に入ったところで第一次世界大戦が起きて、で大混乱が始まってですね、それから約40年ぐらいの間にですね、第二次大戦、それから原爆、それから朝鮮戦争、中国の成立とですね、全然違う姿に地球は変わっていったわけですね。ですからこの、今回の場合は、かなり早くその21世紀の姿がね、表に出てきたようでありますけども、やっぱり今回のアメリカ中間選挙のこの結果を見ますとですね、21世紀は20世紀の世界とは随分違う。20世紀権力を持ってた人たちが21世紀にそのまま権力を持ち続けることができないということがですね、 まあ、なんかひしひしと伝わってくるような結果だったんじゃないかなというふうに思います。それから民主党の政策なんですけども、まあ、イラクは撤退ということで、あのベーカー元国務長官がですね、委員長になりまして、なんかそのイラクどうするっていう会議が立ち上がったんですね。で、まあ、当然ブッシュは撤退しないとは言ってるんですが、このベーカー氏はもう前からそのブッシュ家の、まあ、いろんな知恵袋をやっておりまして、選挙前にですね、確かヘラルドトライビューに載ってたと思いますけども、ブッシュ政権のそのイラク政策に反対であると、この変更を求めるとはっきり言ってましたから、まあ、その人が今回このグループの委員長になったということは、まあ、イラク撤退をするという意味ですよね、はっきり言えば。で、なんかそのチェイニーがクビになればですね、このベーカー氏が副大統領だという噂も実はありまして、まあ、ですからイラクは撤退の方向ということです。まあ、そうなったらどうやったって今のイラク政権持ちませんので、あの南ベトナム政府の崩壊、サイゴンからの撤退みたいな光景をもう一回我々はテレビで見るんじゃないでしょうかね。まあすごいことになりそうです。それから経済政策の方はですね、そのこれも非常にドラスチックな変化だと思うんですけども、グローバリゼーション、職を奪うようなグローバリゼーションには大反対であるということを言ってるんですね。やっとね、こういうことを言う人たちがアメリカに、まあ、大きな政治勢力として出てきたことはですね、まあ、本当に良かったかなと思います。ずいぶん前でありますけども、シアトルでね、まあ、こういうグローバリゼーションに関します、まあ、会議が開かれた時に、シアトル市内で、まあ、大騒動が起きて、まあ、暴動騒ぎになったことがありましてね、まあ、あれ以降いろんな街でそういう暴動なんか起きていたんですが、まあ、ついにこのアメリカの民主党がね、職を奪うようなグローバリゼーションは反対だと、まあ、はっきりとこうやって言って出てきて、ね、しかも議会で多数を取ったということは、まあ、本当に遅きに失した感はありますけども、まあ、時代がやっとそこまで進んできたのかなという感じがしますね。基本的にこの世界はですね、やっぱりその国、その人、その企業が一番ですね、得意とする技を活かしながら、みんなが共生する形で世界を作っていかなきゃダメなんですよね。今のようなその弱肉強食でですね、勝ったもんだけが独り占めするようなやり方のグローバリゼーションというのはですね、許されるわけがないんでありまして、まあその共和党の方はしかし依然として金持ちが運営しておりますから、まあそんな職をね、貧乏人に与えるみたいな、そういうことはね、嫌だと言うんでしょうが、まあしかし議会を捉えている以上ですね、やりたい放題できなくなりますから、まあなんかはっきり言ってこのね、食の問題というのをね、中心に世界の経済を見ていくような時代が来るんじゃないでしょうか。この10年ぐらいは食ではなくて利回りでしたよね。利回りだとか株価を見ながら経済を見ていましたが、やっぱりこれからはやっぱりね、まあ食なんでしょう。特にこの8月にそのアメリカで住宅バブルが崩壊しまして、中国も設備投資バブルが崩壊しまして、これから全世界で食が奪われていきますよね。ですからなおさらね、この食をどうするって話は重大になってきますね。それから、もともと民主党はですね、中国と仲がいいんですが、やっぱり今回思った通り、民主党はですね、中国と対決姿勢をなんか表に出してくるみたいですよ。議会の下院の議長はですね、女性の方ですけどもね、あの方はもうものすごいね、中国強硬派なんですよ。中国はなんかよほど気に入らないと見えて、中国制裁法案なんかも出してる方ですよね。まあ、その方が下院の議長になりまして、まあ、その食っていう観点からね、まあ、中国あるいは日本からの輸入品をですね止めちゃおうっていう話してるんですね。特にその中国に関しましては為替レートを、まあ、政府がコントロールしてますから、まあ、あれに目をつけてですね、まあ、とんでもない国だと、まあ、これからなんか大騒ぎ始めるみたいですよ。当然日本もそうですね、日本もですね今円安レートその実効為替レートで見たら戦後最大の円安ですからね、これがずっと続いてるんですよね。だからこれでですね、なんか外需が好景気で、まあ、支えられているのが今の日本ですから、それはアメリカでも何でも起こりますわね、こんなことやってると。だからこの辺でちょっとやっぱりね、その円安、原安もなんか流れが変わるんじゃないでしょうか。ですから、そういう意味で日本もですね、これ不景気感で吹いてきますね、経済はね。まあ、食を大切にということで、実際にはその食を本当に確固たる、かたらしめるためにはね、みんなそれぞれね、きちんとした仕事を持てるように、職業教育から、職場の環境から、やり方から、制度から全部作り直さなきゃいけないんですよね。そういう総合対策を、まあ、総合政策、まあ、企業の雇用の仕方も含めてね、総合的に全部直さないといけないんで、まあ、なんか本格的にみんながちゃんと職を持てるようになるには、もうちょっと時間がかかると思うんですけども、まあ、とにかくですね、 人を首切れば切るほどいいんだみたいな時代は、まあ、終わったんだなと、まあ、それだけでもね、まあ、良かったなと、まあ、私は見てて思いますね。で、あとまあ盗聴法案なんかね、こんなのも当然民主党は反対でありますし、それからなんかもうすぐブッシュがあのベトナムのハワイに行くんですが、まあアメリカの企業がですね、まあ、中国に代わってベトナム進出をしたいということで、あのベトナムを排斥する法律が中国にあのアメリカに今まであったんですが、まあ、これを直してね、貿易を活性化しようと、まあ、それをお土産にしようとしていたんですが、なんか今日ですね、なんか議会が上院でもなんかこれ下院でも否決しちゃってですね、結局なんか通らないみたいですね。ベトナムの関係貿易改善化の法案が通らないということで、まあですから早速ブッシュもですね、随分追い詰められてますね。まあですからなんかこれから本当にその、ね、進駐軍が日本政府を間接支配したみたいな形にだんだんアメリカになってくるんじゃないでしょうかね。結局その民主党議会の言うことを聞かない限り何もできなくなりますから、ブッシュはね。だからそのまあ意見が合ってるものならいいんでしょうけど、意見が合わないものはやっぱり民主党の言う通りやるか、さもなきゃ何もできないか、何もできないか、結局ですね、2年後の大統領選挙に向けてどんどん問題がこじれるだけですから、まあなんかブッシュ共和党政権もですね、まあ抜き差しならないところまで追い込まれたな、まあそんな感じがまあしております。いずれにしましてもですね、なんか本当に時代が変わりましたね。911で始まって119で終わって、もう一体これは何だったのかっていう話にもなりますけども、まあなんか大きく時代が変わるためにはね、まあ、巨大な衝撃が必要だったんでしょうね。そんな気がしております。日本もですから小泉安倍とやってきた、このデタラメ政治がですね、まあこれで終わるんじゃないですか。大体その民主党がアメリカ大統領政権取るようになって力が強くなってくると、日本はに対して非常にうるさくなってくるんですよね。あれ小泉だったら共和党のブッシュ政権だったから長続きしたんで、民主党の力が強くなってくれば安倍はダメだった話にすぐ出てきますから、日本の政治はまたコロコロコロコロなんか変わり出すんじゃないでしょうかね。まあそんな感じがしております。それからイスラエルもね、なんかもうパニクってますね。イスラエルの新聞読んでますと、この選挙結果を決まった頃からですね、もういよいよいかんというような風潮になってきましたよ。エルサレムポストになんか出てましたけど、まああれはそっか、あのタイムズか、イギリスのタイムズかなんかのインタビューだったですね。なんですわ、あのイスラエルの軍の高官がですね、これからシリアと、それから特にシリアですね、でも最終的にはイランを含めてイラン、シリアとの、まあ、全面戦争の準備をしなきゃいかんなんてことを、まあ、言ってましたね。まあですからイスラエルはもうアメリカがこれでイラン戦争、シリア戦争もう出てこないことほぼ決まりでしょうから、そして自分たちで戦わなきゃいけないんですね。でイランはもうあくまでもイスラエル倒すつもりですからね。まあそうなってくると、なんか本当に核戦争の危機もいよいよ迫ってきますね。追い詰められたイスラエルがどうするか。まあイスラエル250発核持ってますし、もしあれを撃てばですね、ロシアがイスラエルを叩くと言ってるんですよね。イランも核もうすでに持ってるのかもしれませんが、まあ今開発中だということで、しかしあのロシアが核持ってるんですよね。でロシアはですね、イスラエルのことすごく怒ってるみたいなんで、イスラエルの裏切りを起こってるみたいなんでね、もともとイスラエルっていうのはその、ロシアが手こ入れして作った国ですよね。それ今アメリカに寝返っちゃってますから、ロシアすごく怒ってるんですよ。ですからもしですね、イスラエルが核兵器撃てばですね、ロシアが直ちにですね、イスラエルに核兵器撃ち込むという話も聞いてるんでね、まあちょっとイスラエルもどうするんでしょうかね。アメリカにいるイスラエル人の間には、ユダヤ人の間には、もうイスラエルなんかやめた方がいいと、ユダヤ人の未来のためにはイスラエルない方がいいなんて言っている人も出てきてますからね。まあしかし旧約聖書をね、まあ、信じる人たちにとってはあの地は絶対手放せないんでしょうし、なんか最後のまあ大戦いでも起きなきゃいいかいいのになという気はするんですけども、まあなんともわからんですね。太平洋戦争が終わった後もなんか朝鮮戦争が起きたりね、まあいろんな次から次へといろんなこと起きましたからね。まあなんかどうなんのかなという気もしておりますけども、まあとにかく一つ時代は前に進みましたね。今回の選挙はですね、まあそういう意味で、まあ勝った負けたというよりも、とにかく一つ時代が終わったんだなという感じを強くしました。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アメリカ中間選挙を受けてということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。